さんこんにちは、時刻は2時を回りました。ナナコウィークエンドプラス、この時間はショッピングセンターラポールにありますセントラルコート、特設公開スタジオから、公開生放送でお届けしてまいります。ナナコウィークエンドプラス、今日のパーソナリティは、高橋啓太です。よろしくお願いいたします。さて、もうクリスマス12月に入りまして、クリスマスムード、だんだんとどのお店もねクリスマスの飾り付けが、見えるようになってきました。このショッピングセンターラポール、セントラルコート、先ほどまでジャズライブが行われておりまして、今もセントラルコート、たくさんの皆さんで賑わっています。さて、今日この番組はショッピングセンターラポールの提供でお届けしてまいります。では早速ですが、ゲストをご紹介いたしましょう。先ほどまでこちらで、ラポールクリスマスでジャズライブ、開かれておりましたが、そちらの司会をされていました FM ココロ DJ のクリスさん、そして、演奏されていましたニューオリンズレッドビーンズから、リーダーの池本範一さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私も、先ほど、ね、1時前に、ここに入りまして、もうすぐに迫力ある音が聞こえてきまして、
はい
はい、なんかいつものセントラルコートとは全然違うなという感じでねちょっとびっくりしながら、こちらで準備をさせていただいてたんですけれども、
まあ、でもびっくりしていただいてよかったね。
そうですね、
ね、はい、なんやそれはって言われたらな困るね
本当ねクリスマスのこのムードを盛り上げる素晴らしい演奏を披露していただいていましたけれども、まず今日ここにこのラポールで演奏されるというのはどういうきっかけが池本さんあるんでしょうか。
はい、ここの職員の方と以前から知り合いなんですが、それと今年でね、3回目 の, ライブを舞鶴でやるようになりまして、ちょっと話が後先になるんですが、私が、この舞鶴の出身なもんで、以前から関西で、いろんな活動に参加させていただいてたんですけども、少しずつこちらでもそういう機会がないかなっていう話を、クリスと、おととしのニューオリンズ一緒に行った時の夜中2時頃にお酒飲みながら、話してたら、お互いの接点がこの舞鶴っていうところにありまして、
はい
はい、その話は、ね、はい、クリスから
恩返ししたいなと思いまして、はい、その夜中の2時ぐらいにこの話ができたんですけれどもね、
はい、
というのはですね、僕クリスは、ね、果物の栗に木偏に西というクリスではありませんね、
はい、
カタカナで書くクリスなんですけれどもね、日本に来ても30年以上経ってて、もともと舞鶴高専の講師もやり、はい、その後、クリス・イングリッシュマスターズという、
はい、
英会話学校のを経営してたんですよ、
はい、なるほど。
ですからずっと舞鶴来てて、それから FM 心 の, DJ になったんですけれども、舞鶴、はい、来なくなりました、
はい、
でずっと一緒に、まあ、その司会もやったりして、まあ、池本さんとそうです、あれこれ もう10年以上のお付き合いになるんですけれども、池本さんが西舞鶴、はい、ね、西舞鶴高校の出身ということが分かりまして、
はい、
おと思って、
そこで意気投合されて、
そう、はい、そして、ね、地元、
はい、
池本さんにとっては地元、僕にとっては第二ふるさと、
なるほど
どっかいいとこあったらやりたいねって、まあ、飲みながら話してて、
はい、
でトントンと話が進んで、
なるほど、
はい、1回目が一昨年ですね。
はい、そうです、はい、一昨年の9月がそのぐらいでしたね、
はい、
うん、はい、
舞鶴に接点のあったお二人が、
はい、
ニューオリンズで意気投合されたと。
ニューオリンズというか、まあ、一応我々二人とも大阪で仕事をしているわけなんですけれども、はい、まあ、そこで、
ね、
ま
あ、いろんな、ね、音楽 の, イベントとかで一緒になって、まあ、アフターなんかでもしょっちゅう飲んでたんですけど、たまたまその話が出たのが縁の深いニューオリンズで、
なるほど。
そう、我々が一緒にニューオリンズへ遊びに行った時 の、はい、の時、はい、
なるほど、
はい、
であの先ほども少し言っていただきました、はい、池本さんは西舞鶴高校出身ということで、はいはい、先ほども少し、ね、お話ししてたんですが、私も、はい、西舞鶴高校出身でも大先輩という
大はいらないと思います
ことになるわけですね。いやでもね、こうやってここでね、こうあの素晴らしい演奏を披露していただくのがね、この舞鶴に、ね、縁のある方が演奏されて、そして司会もされてというのは、はい、すごく素晴らしいことですよね。
ありがとうございます。まあ、はい、どっちかというとやっぱりね、あの生の音楽をやっぱり皆さん聞く機会が少ないんじゃないですか。
そうです ね、
で、
う
ん、それをなんとか皆さんにお届けしたいなと、うん、はい、思ってます、
はい、う
ん、
はい、ではちょっと1曲お聴きいただきましょうか、はいはい、曲紹介をお願いいたします。
一番最近あのライブであの友達が撮ってくれて音にしてくれたんで、あの曲もが何回も聞いてるんですが、あのまだ何も整理ができてないんで板のまんま今日お持ちしたと、はい、ということでたまたまってかかったのがあのカレージエイトという曲だったんで、ニューオリンズ の、 あの曲も一曲なんですけども、はい、一回聴いてみてください。
はい、では聴きください、どうぞ。さて、素晴らしい演奏を聴いただきました、ニューオリンズレッドビーンズの皆さんの演奏を聴いただきました。時刻は2時11分を回っています。この時間はナナコウィークエンドプラス、ショッピングセンターラポールセントラルコートから公開生放送でお送りしています。では引き続き、FM ココロ DJ のクリスさん、そしてニューオリンズレッドビーンズの池本さん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
さて、今日こちらで演奏をしていただいております、ニューオリンズレッドビーンズというこのバンド、はい、一体どういうグループなんでしょうか。
はい、もともと大学のサークルで、ジャズをやってた連中が、マホガニーホールって私たちの先輩が持っているホールがあるんですが、はい、そこに集って練習をしているうちに、人数が増えて、私たちのニューレッドビーンズというバンドと、もう一つ、はい、同じ二卵性ソーセージなんですが、マホガニーホールストンパーズというバンドが2つ誕生したわけなんです。はいはい、そのうちの一つが私たちニューレッドビーンズということで、いわゆるその、ジャズの中でも一番古いスタイル、はい、を、はい、ずっと、仕事の合間にといいますか、はい、これがやったことで仕事してるんだとはありますけれども、はい、少しでもこう上を向いていこうと、うん、はい、上を目指していこうということで、いろんな演奏活動を通じてやっております、はい
はい、普段はサラリーマンをされて、
はい、そうです。
で週末とか、
週末とか夜とか、うん、うん、はい、
はい、仕事終わってからどっかの店で飲みながらやるというのが一番、
なるほど、
至福な時です
ね。
そうですね、
この私たちのパーソナリティとね、ちょっと似てるところが、この FM ワイズルのパーソナリティ、私もなんですけれどもね、皆さん実はこのパーソナリティが本業ではなくて、はい、他の仕事をしながら、
なるほど、
パーソナリティをしておりますので、はい、ね、ちょっと似ているところもある感じがいたしますけれどもさて、私もね、先ほど少し言いましたように1時からライブを聞かせていただきました。はい、クリスマスということでね、クリスマスの曲もあり、うん、もう皆さんね、聞きなじみのある曲が多かったですかね。
まあそうですね、はい、
逆に自分たちが本来ということ変な言い方になりますけど、普段やってる曲というのはもう少し、うん、違う曲、いわゆるトラディショナルの曲が多いんですけれども、それは一般の方々はなかなか耳にする機会というのはあんまりないんですね。でそういう曲を並べても、はい、うーんで終わっちゃうといけないでまあやっぱり皆さんの注意喚起といいますかね、やっぱり耳に馴染み、聞いたことがある、あ、知ってるっていう曲の方がいいかなということで、うん、はい、そういう曲をちりめる
あ、そうなんですね、
はいはい、
もともとジャズもそうだったんですけれどもね、このニューオリンズスタイルのこのバンドを演奏スタイルで一番トラディショナルジャズはもう100年以上前ぐらいに、うん、できた音楽なんで、はい、最初の曲はやっぱり新曲はなかったんでしょうね、その当時、だからその当時流行ってた曲とか、はい、やり出した黒人たちの皆さんが、はい、その労働曲とか、仕事しながら歌ってたブルースとか、はい、それを演奏するようになって、また当時流行ってた 普通の吹奏楽がやってる曲とか、それこそクラシックの曲とか、それを取り入れてジャズ風にアレンジして演奏したのが始まりなんですよね。
ジャズのために新しくこう作られた曲ではなくてという、
まあ、その後できたわけなんですけどね、もちろんたくさんができたんですけど、最初はそうでもなかったんですよね、は
い、なるほど。
でその後にできた曲の方が、はい、まあ、もちろん皆さん、ね、年数も経つと、はい、演奏も上手にもなってくるし、そして自分のこう見せどころも見せたくなるわけでしょう、
はい、
となるとかなり凝った内容の凝った曲を作ったりして、
なるほど。
でそれをまあね、そういう曲もこのバンドも演奏してるんですけれどもね、でもそういう曲ここで演奏すると皆さん多分口を大きくバカーンって、ね、はーってね、あ、なんかやってはるわって、終わってしまうと思うんですけどね、
はい、
うん、
なるほど、はい、さあ、まあ、この後は、また3時からもう一度ライブがあるということなんですが、はいはい、そろそろちょっとここで、CM です。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
さて引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、まあ、今、時刻は2時16分まもなく17分になるところですが、今日のこのクリスマスでジャズライブということですけれども、はい、2回目が午後3時から
そうなんです ね、
ですね、もうあと40分ぐらいで始まりますの で、
は
い、
ですまだまだ間に合います。
そうですね、お近くの方はまだまだ間に合いますので、はい、ぜひ来ていただきたいんですが、先ほど、2回目はまた全然違うプログラムで
そうですね
やると言われてましたが、今少しお話いただけますか。
まあ、予定している曲もあったりして、はい、ひょっとしてまたそれも途中で書いたりするかもしれないそれもね、はい、ジャズの面白いところなんですよね。もともと即興演奏する、うん、音楽なんで、
はい、
ステージの途中で曲も書いたりするんですよね。お客様の反応を見たりとか、その客層を見て、うんうん、今用意した曲はちょっと年齢が合わないとか、はい、っていうこともあったりして、はい、
ここなんか特にそうですよね。だんだんこうお客さんも、ね、入れ替わったりとか、
うんうん、
ね、はい、あれ何やってるんだろうと思って足を止めてくださった方とか、ね、うん、はい、いろんな方がやっぱりいらっしゃいますので ね、 ね、
はい、まあ、一応予定している曲としては、はいはい、まあ1曲目はあれでしょうね、舞鶴海だからっていう曲にしたんじゃないですか。
でもお客さんの入りとか、はい、顔ぶれ見たときに雰囲気違ったらこっちに取り替えようかという曲も用意してる。
あ、なるほど
そう、
じゃあもう何が出るかお楽しみというような。
そうですね、
まあ、ですよね、
はいはい、まあ、よく聞いたことのある曲なのか にもなりますし、まあ、中にはすごいこうやっぱり元気が出るような曲も入ってるんですよね、
はい、
はい、
うん、
はい、
なるほどでもこういった場所でこう演奏されるということは普段はどうですか。
あんまりないです。
あ、
はい、普段やってるのは、まあ、ここ行けばこんな音楽やってるよっていうのはもうイメージがあるところであったりとか、まあ、あとはその、うん、まあ、大小を含めたそのジャズのイベントとか、郊外のイベントがあるのでそこ行けば音楽やってるというのはもう織り込んで出てやるということなんで、ええ、来られる人はあそうなんだと思って聞いていただけるような、うん、大前提があるわけなんですけど、
はい、
ここはたまたまお買い物に来たら、はい、なんかやったはったわみたいなことに多分今日はなると思うん で、
ええ、
でその人たちにいかに聞いていただくか、もしくは印象、ね、深く聞いていただけるかどうかっていうのは、うん、やっぱり曲のチョイスが大事だと思うんで、
こう思わず足を止めてもらえるような。
そうなんですよね、はい、そう、僕はラジオの DJ をやりながら、はい、いろんなところでイベントの司会とか、それからイベントのプロデュースもさせていただいているんで、
はい、
こういうところでもよくやるんですけどね、
はい、
それで同じく、ね、こういうところに例えばそのモダンジャズのバンド連れてきても、すごいこう気難しい曲とかやったら、誰も足止めてくれないから、
ね、
やっぱり入り口を作って、うん、ここで皆さんちょっと聞いてもらって、まあ、ひょっとしてワンステージ リーズの中で一曲だけコアの曲やったりするかもしれませんけれども、あんまりねこうねレベルの高い曲やったりすると、かえってまたマイナスイメージになるんですよね。もともとねそのジャズって難しいって皆さんおっしゃるわけなんですけれども、それは皆さんがあの演奏しようとしている皆さんが難しいことやろうとするからそのオーディエンスがついてこないんですよね。
本来ねあの音楽ましてあのジャズっていうのは楽しいもんだと、もちろん、
そうなんですよ、
深く言えばね黒人の人たちがこう長年あの虐げられてきた、あの歴史観がありますので、それはそれであのちゃんとあるんですけれども、まあ、基本はやっぱりビッグイージーってニューリンズはよく言うんですけども、あの非常におおらかで大きな人たちっていう意味なんですけどね。
あの皆さんの生活に密着してた音楽なんでしょう、もともとそれが、ちょっと時代が変わりまして、ちょっとこうあのビッグバンドの時代になった時点では、それは踊るための音楽だったんですよね、皆さんがねジルバグをするためのダンスバンドがビッグバンドになって、でそれが編成が少なくなってきてモダンジャズになったら、逆に聴く音楽に変わってしまったんですよ ね。でももともとは踊りながら、しゃべりながら、飲みながらという音楽だったんですよね。それが今のモダンジャズになると、なんか皆さんにシーンとして、なんかね、
難しい顔して
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたらあのちょっとビールいただいて、で、お食事いただいて他に演奏しますよということだったりとか、あと特にあのパーティーなんかもそうだし、しょっちゅうあの裏庭でパーティーしてたとかで、一番そのジャズの、まあ、見せ所とか最たるものはお葬式なんですね。
そう冠婚葬祭なんですよ、ニューオーリンズ、要するに、日本でいうとチンドン屋さんなんですよね、ジャズのミュージシャンは、だからお葬式でも演奏するんですね。だからお葬式が式が教会であるわけですね、それから皆さん行列して墓場に行きますよね、とするとその時はそのスピリチュアル、要するにゴスペルの曲を賛美歌、寂しい曲、そして、埋葬します。埋葬した終わってから今度は墓場から町へ帰ってくる時は賑やかな演奏するんですね。
あ、そこがガラッと変わって、
なぜか分かります、亡くなって神様と今一緒にいらっしゃるから、それを喜びましょうと。
はあ、そういう発想なんですね。
そうなんでしょう、
みんなで祝ってあげようみたいな。
そうなんでしょうね、祝ってあげようということで賑やかにガーって帰ってくるんですよ。
なんかそのいい発想ですよ ね、 こうね、こう悲しむだけではなくて、
そういう時に欠かせなかったのがこういう
ジャズバンドなんです。
この編成のバンドなんです。もちろんピアノはないんですけどね、携帯できませんから。
あとチューバーっていう、担ぐね、
ベースじゃなくて、あのマーチングバンドでよく使われるチューバーですね、そうなんですよ。
そういう歴史があって生まれてきたと。
そうなんですよ、だから大昔のニューオーリンズのジャズミュージシャンはもうどこでも演奏できたんですよ、でもそれでもそれだけで生活できなかったから、ね、お昼は、あの
肉体労働したりとか、
肉体労働したりとか、養鶏場で働いたりとか、いろんな方いらしたんですよね、
なるほどね。
私
先ほどもこう、あのお客さんの様子なんかも見てますと、やっぱりこう自然とこう、手拍子をされたりとか、体を、私たちも、自然とこう体が動いてしまうような、そういうのが、ジャズの、魅力なのかなと、
正直言うともっとやってほしかったんです
ね。皆さんおとなしいですよね。
おとなしかったんですよね、
あの対応どうすればいいのかというのはまだね、やっぱり初めての方もいらっしゃったと思うので、よく分かんないですよね。
あの歌舞伎と思っていただいたら、あの、いいなと思ったら中村やーとか、
なるほど、掛け声もしていただいて、
掛け声全然大丈夫なんですよ、
じゃあ、もう3時から、お越しになる方は、もうどんどん盛り上がって掛け声もかけていただいて、
もちろんもちろん、いや掛け声かけていただけたら演奏している皆さんもテンション もう一つ上がるんですよ。
どんどんどんどんそれでいい演奏になっていく、
そうなんですよ、そういうこと、
舞鶴という場所は赤レンガもあって、ジャズと親和性というのは結構 ね、高いと思うんで、あの馴染んでいらっしゃる方も結構、ね、いらっしゃると思うんですけどね、はい、
ですよね、
あのなんか毎年、ね、こうジャズのイベントなんかも、ね、うん、されてますしね、
はい
はいはい、さあということで、はい、3時からのライブ、はい、ぜひお越しいただきたいわけですが、
はい
はい、そろそろもうお別れの時間になってきましたが、
そうですね、もう1曲、はい、
賛美歌だと思いますね、
はい、はい、ではお聴きいただきたいと思います。ニューオリンズレッドビーンズの演奏を聴きいただきました。
今年の9月のライブ音源なんですよ、
はいはい、今日あのわざわざお持ちいただきましてご紹介いたしました、はいはい、さて、この後3時から、はいはい、2回目のライブをされるということで、今ラジオをお聴きの皆さんにもう一度こう PR をしていただけますでしょうか。
はい、3時からこのラポールの1階のホールでやります。1回目はどっちかというとクリスマスソングなんかを入れたんですが、2回目はあのもう少し違った雰囲気を出そうと思ってます。あのニューオリンズの匂いをもう少し、強めたいなと、はい、思ってます、はい、それとあの一つだけあの私たちのやってるジャズは先ほども申し上げましたあの古いスタイルというふうなあのことを申し上げたんですが、はい、あの一人がこう目立ってやるソロみたいなことあんまりやらなくて、そのコーラスそのコーラスで、まあ、主たる人例えばリード楽器は出るんですけども、そこで後ろでやるいわゆる合奏という私たちはアンサンブルというんです、はい、あのその妙をやっぱりずっと追求していきたいなと。これが本来のトラディショナル の, やっぱりあの、はい、手法といいますかあの醍醐味だと思うのでそれをもっとあの突き詰めていきたいなというふうには思います、まあ、そういったものを一回聞いていただきたいなと、
は
い、
そうですね、
はいはい、
あの7人編成のバンドですので、結構音があの大きいし結構こうあのなんていうか厚みのある音ですので、
とても迫力が、ね、
はい、
あります
ね、はいはい
はいはい、ぜひ来ていただきたいと思います。クリスさん今日はあの他の番組にこう、はい、ゲストで出られるのはなんかかなり久しぶりとおっしゃって
ました。そうなんですよね、は
い、
まあ、普段はね僕はあの高橋さんなんでしょうね、僕はあの質問する側なんですよね、はい、なんですけれどもね、はい、あのできるだけあの喋りすぎないように、
いやいやもう十分喋っていただいて、こちらも本日は本当にあのプロの方を相手にさせていただいて、はい、ありがとうございました。では引き続き3時からも、はいはい、素晴らしい演奏を楽しみにしております、はい、
お待ちしております。
はい、FM ココロ DJ のクリスさん、そして、ニューオリンズレッドビーンズの池本則和さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では音楽です。松田聖子で恋人がサンタクロース。さて時刻は2時37分を回りました。この時間はナナコウィークエンドプラス、ショッピングセンターラポールセントラルコートにありますスタジオから公開生放送でお届けしております。ゲストにお越しいただきましたニューオリンズレッドビーンズの皆さん、池本さん、そして、DJ クリスさん、この後3時からまたこのセントラルコートで、ライブをされますので、今お聞きの皆さんまだお近くの方間に合うかと思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。さて、今年ももう12月に入りました。だんだんと朝寒い日も出てきましたけれども、今年は舞鶴といいますか雪がひょっとして多くなるのではないかというふうにも言われています。前回の冬はね、割と雪も少なめで、まあ、ほっとしたところもあったわけですけれども、まあ、ここでですね、もう舞鶴、まあ、昔からお住まいの皆さんはもう、そんなこと分かっているということかと思いますけれども、まあ、雪道を運転される、車のドライバーの皆さんにですね、今一度、ご注意をしていただくことをお伝えしていきたいと思います。まずまあこの雪道、やはりまあ備えあれば憂いなしと言いますけれども、面倒くさいと思わずに、準備を事前の準備をしっかりしておくということが大切かと思います。例えばバッテリーは出発前ガソリンスタンドなどでチェックをしてもらいましょう。また燃料は満タンに、寒い雪道では普段より燃料消費が早くなるそうです。燃料計常にチェックして早めの給油をするようにしましょう。そしてワイパーブレード、傷や割れ目がないか確認してください。 まあ、できれば雪に強いウィンターブレードに交換するというのも方法もあります。そしてウォッシャー液、凍らない、不透性のものというのが販売されていますので、こちらも、入れていただくと、また十分な量を補給していただいて大量に消費することがあります。さあ、そして、まあ、雪が降って、車の屋根に、まあ、雪が積もるということも出てくると思います。出発前に必ずこの屋根の雪は落としてから、走行するようにしましょう。車の屋根の上に雪を高く積もらせたまま走行しますと、走行中に落下して、最悪後続の車が乗り上げるというような、そういう可能性もあります。雪の塊を避けようとして事故につながるということもありますので、走行前には必ず屋根の雪を落とすようにしましょう。冬装備、どういったものがあるかといいますと、冬用タイヤ、スタッドレスタイヤ、またはスノータイヤですね。そして、タイヤチェーン、また針金、これは、切れたタイヤチェーンをつなぐときに役立つそうです。作業用手袋、軍手、また長靴、毛布、タオル類、牽引用のロープ、スコップ、スノーブラシ、また、輪止めやブースターケーブル、懐中電灯、こういったものを準備しておくと雪道も安心かと思います。チェーンは事前の確認を忘れないようにしましょう。必ずタイヤのサイズに合ったものを選んで、説明書に従って事前に装着のリハーサルをしておきましょう。実際装着するのは寒い雪の中になります。練習しておくことでスムーズに作業ができるようになります。またチェーンの緩みやゴムマンドのフックへのかけ忘れ、これはチェーン脱落の原因になりますので、確実な装着をするようにしてください。そして、チェーンをつけているときはスピードは控えめに、またタイヤチェーンはこまめに着脱をするようにしてください。さあ、そして、車の性能に、神話はないということですね。 4WD であるとか TCS トラクションコントロールシステム、また ABS というふうに今車の性能本当にアップしてきていますが、あくまでも走る、曲がる、止まるという車の基本的な働きを助ける付加機能に過ぎないんですね。現実の雪道や凍結した路面にはテクニックやテクノロジーも通用しない予期せぬ出来事が潜んでいます。何よりも過信しない運転、無理しないドライブを心がけるようにしてください。それではここで本曲お聴きいただきましょう。坂本冬美でクリスマスイブ。さて、時刻は2時46分を回りました。この時間はショッピングセンターラポールセントラルコートにありますスタジオから公開生放送でお送りしています。ナナコウィークエンドプラスです。では FM マイズル、今日この後の番組ご紹介いたします。この後3時からはマイズルスカイミュージック、そして4時からは海の京都初ラジオミックス京都、先週この場所で収録した番組放送されます。このラジオミックス京都は、京都市内、京都市北区の大学生などが中心となって、放送しているラジオ局、この FM 舞鶴の、姉妹局です。このラジオミックス京都の番組が4時から海の京都発ラジオミックス京都です。私この2時台になってから今日は初めてこの時間担当させていただきました。普段は私月曜日から水曜日、月火水の朝7時からの舞鶴モーニングブリーズ、そして8時からの朝ナビ舞鶴、2時間の生放送を担当しております。スタジオは真内商店街西市民プラザ2階のスタジオがございます。 FM 舞鶴のスタジオから毎朝生放送で月火水とお送りしております。その他にも魅力的な番組毎日お届けしておりますので、どうぞこの後も FM 舞鶴の番組でお楽しみください。さて、今日この後ですけれども、 降水確率見てみますと夕方6時から 80% と高くなっています。夕方から雨の予想です。明日は南西の風、日中西の風、海上では西の風やや強く曇り、朝から昼前は晴れ。明日は降水確率1日を通して低く 0% から 10% の確率となっています。さてお送りしてまいりましたナナコウィークエンドプラス、そろそろお別れの時間です。また、来週、土曜日もこの時間2時からラポールセントラルコートからの生放送でお届けしてまいります。ぜひお聞きください。またお近くの方はぜひこちら、スタジオをご覧になれますので生で、ご覧になってください。それでは今週のナナコウィークエンドプラスはこの辺で失礼いたします。パーソナリティは高橋圭太でした。